玉木絵里奈、22歳。私は今不倫をしている。相手は今私の上で果てたばかりのこの男だ。同じ会社の直属の上司で妻子持ち。私は新卒1年目で、まだ勤め出してから3ヶ月、都内にある中堅の IT 会社に就職した。彼は44歳、5歳になる一人娘と3つ年上の奥さんがいる。がっちりとした体型の元ラガーマン、横沢正弘という。今年の新卒の境遇はこれまでとは全く違う。新卒研修もなければオリエンテーションもない。去年同じ会社に就職した大学の先輩からは、うちの会社に入ったらまずは営業部で全員鍛え上げるからな、1週間飛び込み営業でノルマは1日1件、つまり5日間で5件新規の仕事取ってこれないやつはどこに配属されても文句が言えないんだ、お前もまずは営業頑張れよと言われ、少々ビビりながら春休みを過ごしていた。ところが世の中は一変した。東京オリンピックは延期となり、甲子園は中止、ディズニーランドも長期の休業となった。そう、コロナ禍の4月に就職した私は、恐れていた営業研修もなく、すぐに配属が決まり、リモートで仕事することとなった。上司である彼とは、で会議したり、報告する毎日が続いていた。昔から年上が好きな私ではある。大学時代にも20歳上の彼氏がいたし、処女を捨てた高2の時の相手も32歳と15歳年上だった。でも、これまでの相手はみんな独身だ。相手に家庭がある不倫は今回が初めてである。彼との関係の始まりはこうだ。ある日の夜、私がバイブを使ってオナニーをしているとき、彼から LINE で連絡が来た。昨日提出してもらった資料をすぐに修正してもらいたい、という依頼だ。私は慌ててパソコンを開き、彼との電話をつないだ。
すいません、お疲れ様です。いやいや、こちらこそ悪いね、勤務時間外なのに。でも玉木さんに作ってもらった資料、明日朝一で部長に提出しないとならない。あれ、ベッドの上。彼はベッドの上にあるものに気づいた。さっきまで使っていたバイブがの画面に映り込んでいたのだ。それに気づいた彼が、もしかして玉木さんオナニーしてた。ベッドの上に置いてあるのはバイブだよね、と。慌ててバイブを隠した私は、顔から火が出るほど恥ずかしくなりうつむいた。しかし同時に興奮を覚えた。なんだろうこの感覚。オナニーの途中だったけど、もっと濡れてきたのがはっきりわかる。私は思わず答えていた。
すいません。はい、正直に言います、今オナニーしてました。さらに興奮した。すでにパンツはびしょびしょだ。彼は、そうだったんだ。玉木さん、
今彼氏はいないの？エッチよりもオナニーが好き？
いえ、そんなことはないんですが、特定の相手は今いませんし、この状況では当然新しい出会いもないですし、お家で一人でつい。あ、でも仕事はちゃんとやってますよ。
そう言うと彼は笑いながら、玉木さんの仕事ぶりにはいつも感心しているよ。本当によくやってくれてありがとう。ここだけの話、今年の新卒の中ではダントツに優秀だと思うよ。もちろん他の新卒社員には内緒でね。唐突だけど、誰も相手いないんだったら僕じゃダメかな。もちろん今は会えないから、テレフォンセックスならぬセックスはどう？と。私の興奮はすでにマックスだった。彼は私の返事を待たずに、あそこを触ってみて。私は言われるままに、すでに溢れる泉と化した秩父を指で触った。思わず声が出た。花弁をめくり、クリトリスをいじる私に彼は、いいよ、僕ももう硬くなってる。もっとクリをいじってみて。彼も熱くなった肉棒を握りしめ、激しくしごいている。
すごい濡れてます。止め気持ちいい。指止まらない。
地球の奥で弾ける音がした。初めて訪れた感覚だ。彼は、まだ言っちゃダメだよ、指を舐めてみて、僕のだと思ってフェラしてみて。私は自分の愛液でカーペットをびしゃびしゃに濡らしながら、彼に言われるがまま自分の指を舐め回した。私は彼の硬い肉棒を舐めながら、自分の三つ壺に指を二本入れ、激しくかき回した。
もう本当にダメです。気持ちいい。
あっ。
それが全ての始まりだった。
それから2週間後、緊急事態宣言も解け、時短出社するようになった。私は彼の顔を見ることができず、だがあの日のことを思い出すとわずかながら濡れた。彼はその日のうちに社内のチャットで、今夜ご飯でもどう？と誘ってきた。私は断ることができず、週に2日は彼との逢瀬を重ねている。今もまさにその最中である。会社を16時に退社し、2駅離れたカフェで待ち合わせをし、食事もせずホテルに直行した。私は彼の弾痕が好きだ。決して大きいというわけではないが、私にはやけにフィットする。1回戦が終わり、私の隣でタバコをくゆらせている彼の弾痕は意味を持たない単なる体のパーツであるが、さっきまでのそれはうねうねと血管が浮き、ツヤのある紫の気筒は張りがあり、私を威嚇すらしているようだった。44歳という年齢は感じさせない。かといって若い男のそれとも違い、使い込まれた職人の道具のような佇まいだ。タバコを灰皿に押し付けたその手で、彼が私の乳首をいじってきた。2回戦開始の合図だ。私は体を起こしキスしようとしたが、それよりも早く彼はベッドから降り、自分のカバンを手にした。今日はこれ使いたいんだけど。そう言いながら彼は電話をカバンから取り出した。大きくて黒い電話だ。彼は、これ最新の電話で、今までの充電式とはパワーが違うらしいんだよ。まるで子供が欲しくて欲しくてたまらなかったおもちゃを手にはしゃぐように、彼はその電話を手に微笑みながら、今日帰りに持って帰っていいからね。そう言いながらスイッチを入れた。さすがに3つ年上の奥さんがいる自宅には持って帰れないだろう。彼は子供が生まれてから奥さんを抱いたことはないらしい。つまりもう5年もセックスレス夫婦である。そんなことを思っている私のお腹に彼は電話を押し付けてきた。どう？すごくない？このパワー。確かに私の持っている電話とは違い、パワーもあり、音も静かで振動も繊細な気がする。オペラのバリトン歌手のような迫力と心地よさを兼ね備えていた。奥さんには使わないの？私はちょっと意地悪を言った。彼は笑いながら、使うわけないだろ。こんなもの急に出したらドン引きして一生口聞いてくれないよ。そう言って彼は私のパイパンのあそこに電話を優しく当ててきた。
ああ、気持ちいい。
そう言いながら私は、彼がこの電話をこっそり会社で充電している姿を想像してにんまりしていた。なんで笑ってるの？彼の質問には答えず、
指も入れながら当ててみて。
そうお願いした。彼は嬉しそうに すでに愛液が溢れ出た私の三つ壺に指を二本入れ、栗に電話を当てた。すぐに行きそうだった。
すごい気持ちいい。
彼がどうするかは大体わかっている。彼はまだダメだよ。今度は俺の加えながらしてよ。彼はド S だ。いつもすんなりと行かせてはくれない。そこがいい。私と相性が合う要因の一つだ。そう言いながら、彼は愛液まみれの指を抜き、だけど電話は栗に当てたまま、股間を私の目の前に持ってきた。すでに彼の肉棒も生きり立っている。私は電話の刺激を感じながら、彼の肉棒をつかみ、口に含んだ。 彼は電話を私に持たせ、空いた手で私の胸を揉みしだいた。私は自分のちょうどいい位置に電話を当てながら、
泣いちゃいそう。気持ちいい。痛い。
ほとんど言っていた。勝手に言っちゃダメだろ。そう言いながら、彼は私の股間の間に体を移動させ、すぐに挿入してきた。
いたばかりだからダメ。
彼の好きなプレーだ。言った後、休む間もなく次の攻撃を仕掛けてくる。私も嫌いではない。彼はゆっくりと腰を動かしながら、自分の乳首を私の口の前に持ってきた。これも好みのようだ。身長183センチの彼と153センチの私だから、体勢に無理がない。 私は彼の乳首を舐めながら、彼のゆっくりとしたストロークを膣で味わう。若い子とは違い、動きに焦りがない。じっくりと、優しく攻めてくる。本当の S は、雑にスパンキングをしたり、汚い言葉を投げかけることはしない。優しくじらすのだ。こちらの気持ちを察知し、イニシアチブを取っていく。彼は唾液をたっぷりと含んだ口でキスをしてきた。私は彼のキスが大好きだ。優しくて激しい。しっとりとしていて荒々しい。彼はそっと口を離すと、体を起こし、再び電話を手にした。できるだけ、行かないように我慢して。そう言って、彼は私の花弁に電話を当てた。思わず叫んでいた。挿入しながらの電話はずるい。これで行くのを我慢しろというのは卑怯だ。
一緒ダメ。ダメダメダメ。これすぐ行っちゃうから。ダメダメ。
激しくなった。言ってもいいという合図だ。私は我慢していた心を解き放し、一気に言った。 だが、いつもこれでは終わらない。先ほどと同じく、すぐに次の攻撃を繰り出してくる。彼は私の体を起こすと、素早く騎乗位の姿勢へと変えた。下から私の胸をつかみ、優しく揉みながら、もっと激しく動いてごらん。私は言われるがまま、自分の腰を上下に動かす。私は彼の顔を見下ろしながら、
気持ちいい、
と言いながら、手を後ろについて足を M 字に広げた。彼は私が何を求めているか理解している。再び電話を手に取り、私の花弁に当ててきた。また大きな声が漏れた。時々自分の喘ぎ声に驚くことがある。さすがに自宅ではお隣を意識して声を抑えるが、ホテルとなれば話は別だ。我慢することなく喘ぐ。
もっともっと強く押し合ってて、それが気持ちいいの。もっと激しく。
最近騎乗位の良さを覚えた。覚えたというより仕込まれたというべきか。自分で動いているようで、実は彼に操られている。今日は何度目だろう。しばらく頭の中が真っ白になった。彼は私のお腹に出した精子をティッシュで拭いながら、ねえ、もしコロナだったらどうする？ PCR 検査受けて2人とも陽性だった場合、それまでの行動を全部保健所に話しないとならないんだろう。
さすがに部下とホテルでエッチしてましたとは言えないよな。会社にも家族にもバレちゃうし。
私は返事もせず、背徳感に酔いしれていた。セックス後の体の疲れと背徳感が相まった状態が何よりも心地いい。このまま死んでもいいと思える時すらある。その後も彼との関係は続いた。体だけの関係にとどめておかなければ辛いのは自分だと分かっている。分かってはいるが、そう簡単ではないのが人間だ。心に折り合いをつけるためには、若い独身の彼氏でも作るしかないのか。そういえば、同期の新卒入社に一人タイプの男がいたな。名前は思い出せないまま、今日も私はホテルのベッドで眠りへと落ちていた。